小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
トールの3分で伝えるクッキング。こんにちは、トールです。今日はタンドリーチキンの料理をご紹介したいと思います。この放送の時期だとクリスマス前ですかね。なので、今回タンドリーチキンを皆さんに食べてもらいたくて作りましたので、ぜひ聞いてください。タンドリーチキン、材料2人前です。鶏もも肉2枚、漬けだれ用玉ねぎ1個、プレーンヨーグルト大さじ3、ケチャップ大さじ1と1/2、カレー粉大さじ1、醤油小さじ2、みりん小さじ1、塩小さじ1/3、にんにくチューブ5センチ、生姜チューブ5センチになります。作り方、鶏肉にフォークで数箇所ザクザクと穴を開けてください。穴を開けることで味が染み込みやすくなります。玉ねぎを洗い、皮を剥き、みじん切りにしていきます。次に漬けだれを作ります。ジップロックに玉ねぎ、ヨーグルト、ケチャップ、カレー粉、醤油、みりん、塩、にんにく、生姜、鶏肉を入れます。よく揉み込みます。冷蔵庫で2時間以上漬けておきます。私今回漬けたのは1日漬け込みました。2時間以上漬け込むのがおすすめです。漬け終わったらフライパンに油を敷き、鶏肉を皮目から焼いていきます。中火で4分ぐらい焼きます。ひっくり返し、蓋をして弱火で5分加熱し、火を通します。火が通ったら器に盛り付けて完成です。タンドリーチキンはガブッとこう豪快にそのままかぶりつくのもよし、一口サイズに切ってもよしの一品です。ソースに玉ねぎを入れることで、玉ねぎプロテアーゼという酵素がタンパク質を分解し、お肉を柔らかくしてくれます。クリスマスやパーティーなどにおすすめの一品ですので、皆さん作ってみてください。
はい、というわけで今週もトールさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、今回は本当にクリスマスにぴったりのメニューでしたね。
はい、今回クリスマスの時期だ、ちょっと前だなっていうこともあって、なんかチキンを使った料理を作ろうかと思って、でそこまでその難しくなくて、まあ、誰でもこう作れるような、まあ、今回これだけと漬け込むだけでその後焼くっていう、これだったらこの誰でも作れる、一番結構簡単に できるかなと思ってご紹介させていただきました。
ありがたいですよね。やっぱりタンドリーチキンを本格的に作ろうと思うとすごくいろんなスパイスとか必要で、ちょっと手が出ないなって私も思ってたんですが、これだったらニンニクも生姜もチューブでいいし、辛みもね抑えられてて、お子さんも食べられますし ね、 そうですね。
カレー粉もまあ、普段売ってるこう市販のカレー粉とか、よく調味料でターメリックとかいろいろ混ぜてスパイスを混ぜてやるっていう方法が一番本格的なんでしょうけど、僕さらに手間をかけない方法で言うと、市販のカレーパックあるじゃないですか、作ってるルーの素、
カレールーですね、
ルーの素、はい、それを一ブロックをパキッて割れるじゃないですか、
はいはい、
あそこの一ブロックをこう包丁で刻んでそのまま入れちゃうっていう方法でも作れますね。
それはさらに簡単ですね
そのカレー粉をわざわざそれのためこれだけのために買ってこなくても、普段カレー作るご家庭だったらそういう元があると思うので、そっちの方がさらに楽かなと。
ルーって余りますもんね。
ルーって余りますよね。
うちも今中途半端に1個だけ余ってるんですよねあ、じゃあ、あれを刻んで、
そうです
ね、ヨーグルトとか、
はい、グラム、ま、通りに入れて、そうです、やっていただいて、他の材料はもうこのまんまでいいので、カレー粉のやつだけ
代わりにルーにすればいい、
ルーの素を入れるだけでも作ろうと思えば作れます。
さすがトールさんですね。そんなアレンジ方法までおまけで紹介していただいてありがとうございます。さあ、トールさん何者なのかと思ってらっしゃるリスナーの方もいらっしゃると思うんですが、ご紹介させていただくと、トールさんは調理科の高校を卒業されて調理師免許を取って、でその後製菓製パンの専門学校に進学されたんですが、3ヶ月ほどして網膜色素変性症を発症して目が不自由になりました。弱視となった現在はヘルスキーパーとして勤める傍ら、 JBB 日本視覚障害者美容協会のインターネットラジオで見えない男のモテ料理というコーナーを担当。今日の夕食にすぐ作りたくなる和食洋食メニューはもちろん、テリーヌのようなおしゃれで凝った料理やお菓子まで幅広く分かりやすく紹介されています。さあ、トールさんのようにお料理が好きでお得意で自炊をしているという視覚障害者の方意外といらっしゃるそうなんですけれども、どうしてもこう火や包丁を使うので怖いかなと思ったりもするんですが、普段どのように何を頼りに料理をされていらっしゃいますか？
そうですね、僕はまだ見える方ですけど、
ええ、
結構頼りにしているのはその目以外で言うと匂いとか、 あとは例えば焼き物をしている時、火が通ってるかってやっぱ分からないじゃないですか、
ね、
匂いでだけでも多少は分かりますけど、僕は例えば箸とかこうフライ返しとかでちょっと肉を軽く押してみるとかで、それで弾力がやっぱ跳ね返ってくる弾力が違うので、そういうので見てみたりとかはしますね。
あ、じゃあ触覚というか触った感じ、
そうですね、触った感じとか結構そう、あとはまあ普段こう、ボイシーさんの方であまりご紹介なかなか難しくてしないんですけど、揚げ物なんかだったら音とか、最初水分がやっぱ多かったりするとこう細かい音、パチパチパチパチっていうような細かい音が出るんですけど、だんだんそれが間が空くこうパチパチみたいな、こうだんだん音が変わるみたいなのとか、そういうのを頼りにしたりする時も結構ありますね。
やっぱりじゃあ耳、鼻、触った感じ、
そうですね、
っていう他の感覚をフルに使って、そうすると意外とこう怖がらずにできるものですか？
そうですね、そこまでその恐れないではできます。
今回もご紹介いただいたタンドリーチキンでいうと、こう皮を先に焼いてその皮をこうカリッとしたかなみたいな感じはやっぱり触ってですか？
そうですね、できればカリッとさせたいんですけど、なかなかそれって難しいので、とりあえず最低限火を通すっていうのが鶏肉なので怖いので ね、火を通すのがまずメインですね。まああとカリッとさせるんだったら、そうですね、ちょっと強火とかに最後して焼き目つけてひっくり返して弱火で、
うん、
まあ、焼くとか火を通す、まあそれでも難しかったら、まあ ちょっと生っぽいなって思うようだったら電子レンジでチンしちゃってもでいいと思います僕は。
そう、最終手段ね。
最終手段としては、
はい、確かにそれやりますね家で、うん、私もあ生だったっていう時、うん、ありますもんね。
普通の調理のフライパンとかで焼く時って火は表面から入って中に浸透させるじゃないですか、うん、電子レンジって水分を浸透させるので中から火が入って外に行くので、
なるほど、
やっぱりそこの違いがあるので中に火が入ってない時は電子レンジっていうのはやりますね。僕も時々失敗じゃないですけどしたら
そうか、でもトールさんさすがですね。そういうこう理論とか感覚だけじゃない、やっぱり学ばれてきた調理師としてのこうちゃんと理論があるから、野菜の栄養素とかも含めてそういうところも紹介されているところがやはりさすがですね。
そうですね、今回玉ねぎの酵素を使ってっていう、あのよくなんか酢豚とかでも時々パイナップルとかマンゴーとかが入ってる、うん、あれと似たような感じで酵素を使ってお肉を柔らかくする。今回僕もこれ試しで試作、毎回僕試作を作ってあの写真一応一緒に上げてますが、あの今回も、玉ねぎを使ったバージョンと使ってないバージョン両方作って、まあ、両方同じように焼いて、まあ、食べ比べして、やっぱ玉ねぎをやっぱ使うと、甘みも出るんですよ。今回僕1日丸1日漬け置きして柔らかさがやっぱ全然違います、うん、こう歯切れが違うので、うん、ちょっと火が入りすぎて硬くなったなって思ってもそれでもまだ柔らかいっていう、失敗してもどうにかなるみたいな、
あその玉ねぎの酵素の力は偉大なんですね、まあ、
これももともとはなんかそういう調理法があるらしくて、これ僕、うん、どこで見たか忘れたんですけど、何かのきっかけでシャリアピンっていうその昔の歌手かなんかの方がいたらしくて、その人が歯が痛いだかなんかで日本に来日してる時に、ホテルの調理師の方に歯が痛いけどステーキが食べたいと言って、柔らかいステーキを食べさせるというのを目的で日本で作られた技法っていう話らしいんですよ。シャリアピンステーキっていう、はい、大量のみじん切りにした玉ねぎをこうステーキにまぶして置いておく、漬け置きする、でその分解酵素でお肉を柔らかくするっていう手法があるらしいので、それを元にちょっと参考にして作らせていただきました。
そんなエピソードから生まれたレシピなんですね
そうですね、
すごい、その知識から編み出されたオリジナルレシピ、ちょっとこれ皆さん作ってみたくなった方は多いんじゃないかと思いますが、このレシピの中でもそうですけれども、こう見えない方が安心してこう安全に作れるようにこういろいろポイントがあると思いますけれども、トールさんご自身何かアドバイスというか、こういうふうに作れば安心だよみたいなポイントはありますか？
そうですね、安心、こういうふうに
例えばこう 火の扱いですとか刃物とか、はい、そういったことがちょっと怖いなと思う方も、まあ、見える見えない関わらずいらっしゃると思うんですけれども、まあ、この時期乾燥もしてますし、何かこう調理として一般的に気をつけたらいいこと、例えば火の周りに何か置かないとか、そういう
火の周りに置かないはもう本当にやってるのと、あと油とか使うときは水気のものは遠ざけるとかはしますね。 あと調理台の上にも物をあまり置きすぎないとか、まな板とか包丁とか切った後のものはなるべく避けておくとか、もう洗い場の方に置いちゃって台の上はなく物をあまり置かないとかはしますね。
それぶつかったりして危ない。
そうですね、こうとっさの時にこう避けたりしたら物が別のところにあったらやっぱそっちって怪我しちゃうこととかもあるので、その辺は気をつけますね、やっぱり僕は。
なるほど。
あとは意外と包丁って結構僕なんかはよくやるのが包丁研いだりするんですけど、僕は
研ぐんですか？
はい、
お
切れない包丁で食材を切る方がもし手を切ってしまった時って無駄に力が入ってるので大怪我しやすいんですよ。
そうかもしれませんね。
なので 力グッと入れないと切れないなん包丁は使わない方が僕はいいのかな。ある程度多少でもいいから簡単に研げるものとかを使って結構こう挟み込んでシュッスッてこう滑らせるだけで、うんうん、あの研げるものとかも今結構売ってるのであ
ります、ね、
はい、そういうのを使って少しでも包丁は切れるようにしておいた方が大怪我をしなくて済むとかっていうのは僕は結構あるのでドキドキ研ぎます。
確かにそこはあんまり普段気にしなかったけどおっしゃる通りですね。道具っていうのも大事ですね。ありがとうございます。ぜひトールさんのアドバイスを参考にこう、ね、調理するときは気をつけながら今回のレシピにも挑戦してみていただきたいと思います。さあトールさん、次回もまた季節にぴったりのレシピを教えていただきますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日ご紹介しましたトールさんのレシピは番組ツイッターでもご紹介します。ぜひ作ってみてくださいね。作ってみました、おいしかったなど感想もお待ちしています。メールの方はこばとアットマーク jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛までお送りください。それではまた来週、お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。